アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2285回、10月8日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。赤ちゃん寝かしつけ方法のアイデアが理化学研究所で見つけましたというニュースがありました。もっと早く知らせていただければよかったなと思ってます。あ、これは先月のテーマっぽかったですね。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。やってやれないことは徹夜ですかね。昔は結構徹夜でゲームしたり仕事したりっていうのもありました。今でもできないことはないと思うんですが、昔ほどはいいかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。先日関西に出かける用事があったんです。東海道新幹線朝から台風直撃で止まっておりました。北陸新幹線で金沢を回っていこうかなっていうのも考えたんですけれども、やってやれないことはないけどご予算かさむということで東海道5区まで頑張ってました。今日もよろしくお願いします。
新ネットジャパンにあった記事です。アップルスーパーボールのハーフタイムショースポンサーにという記事がありました。スーパーボールというとアメリカンフットボール大会、スポーツ音痴の私が一生懸命頑張って理解して喋ろうとしますがここではスミレさんとミラさんに入っていただいてますが、
はい、
お二人ともアメフトなんか見る方ですか？
アメフトは見ないですね。
会社関係その応援に行くぐらいですけど、はい、まあ、ちょっと見ることはあります、
はい、なるほど。めちゃくちゃ激しいっていうのは分かるんですけど、ルールが分かんなくて、うん、私
ルールまあ難しいですよ。
なんかね、なんかどこまで攻めてたとか言うけど、はよ、うん、ボール投げてゴールいったらええんちゃうんってすごい思っちゃう。いや、
もちろんすごいコントロールでもう突っ走ってキャッチできてゴールのところ突っ込めればいいんですけど、
違う、
ね、そうはいかないですよね、やっぱりみんな前から、
ね、まあ、アメリカのドラマとか映画とか見てるとやたらアメフトを見て一日中家でビール飲んでポテトチップス食べてのんべんだらりとカウチでアメフトを見てるって、そんな旦那に奥さんがキレまくるっていう、よくそういうシーンがあるんですよ、出てくるんですよ。
そうなんです、
ね、そんなにハマるものなんかとわからないからね、うん、そう思ってしまったんですけど、
でも日本人の感覚的にはきっと巨人とか阪神が負けると飯が喉を通らないとか、そういう人と同じあれなんだろうなと思いますね。
そう、やっぱりスポーツを好きな方そこにどんだけの、だからそういう方たちに WWDC ハマって見るのは理解していただけてるのかなって、人によっては言われるんですよ。なんで夜中に起きてそんな発表イベント見なあかんのっていうね、
うん、
後ですぐ分かることやんて、何を言ってるんですかみたいな話を私はまだしてしまうんですけど
サッカーの海外のリーグとか好きな方が夜中リアルタイムで見たりしたいのと同じ感覚ですよね。そういうものかもしれないね。
夜中と昼が逆転するような人は理解してくれると思うんですけど、完全に理解してもらえるかどうかっていうのはやっぱり別で、例えばサッカーだったら分かるけど、アップルのことは分かんないって人も、
まあ、そうそうそうね、
まあまあいるから、
まあ、あるからそんなこんなで、今回スーパーボールのハーフタイムショーの新スポンサーになったということです。アップルがなんと2022年は視聴者数が1億人を超えたというものなんだそうです。
おー、すごいですね。
そうですね、
日本の人口と同じぐらいの人数が見てるってことですよね
日本だんだん1億人から減っていくんやけどね、うん、これ日本でも見られるんですよね、きっと。見れないの？
いや、見られるとは思いますよ。あの、なんかスポーツチャンネルとかああいうところだったら、
ハーフタイムってことは試合の途中はここからハーフタイムですとか言って歌がありますとかこうやるわけですか？
記事見た限りだとレディーガガとか U2 なんかも、
はい、過去に、ね、
パフォーマンスを披露してたらしいので、
それだけで一大イベントなわけですね。
そうですね、
日本人の感覚的に紅白歌合戦とか感覚に近いのかもしれないです。なんとなく
この勢いを見てると紅白どころじゃないような気がしますけどね。
そうですね、紅白はどんだけ頑張っても2億4000万の瞳が見るとかそういうことはないですからね。
懐かしいな。このスポンサー長年ペプシが務めていたんだそうです。
お
う、それが直近までペプシがやってたのかどうかは記事ではわからないんですが、あ、そうですね、今年の5月まではやってたそうですね。でスポンサー契約終了を発表していたんで、今回アップルがスポンサーになったということですね。
なるほど。昔アップルがスーパーボールのスポンサーになって IBM を煽るコマーシャルみたいなのを出したじゃないですか。あんな感じでいつまで一生砂糖水作る仕事するのかみたいな感じでペプシを煽っていくんですかね、これ。
いや、ペプシは外れるからそんな煽る必要ないでしょ。
いや、そこはほら過去の因縁とかもあって。
それ単にジョブさん、スカリさん、この共同主義言うただけのこと
じゃないよね、それ。
そう、それわざと大きなところで言う必要もないけど。あれいつも砂糖水でって言うた時点でスカリーさんなんでパンチ出せへんかったやろなと思う。自分が売ってる商品バカにされてるんやったらそうで、まあ、うるさいってガーって顔面パンチなんで出せへんかったやろなってずっと思うんですけど。まあ私ペプシ大好きですよ。ええー。はい。スポンサーになってくれませんかね。
こちらのスポンサー。
そうね。
ぜひ。
ペプシスポンサーのポッドキャスト最強ですよね。
最強です。
そのペプシが10年間で約20億ドル、非公開ではあるんですけど、20億ドルは契約金として払ってたんではないかということだそうですね。これ次いつかっていうのが記事で何月何日か書いてないけど、来年のまた2月なんですか？
ネットで出た限りではどうやらそのようですね、は
い。その時に見られるんだと思います。見てるとどっかアップルのコマーシャル途中に随所に挟まる？
というかこれアップル TV プラスとかで配信してくれないかなって感じ
です
ね。
さするでしょう。これでせえへんかったら何のためにスポンサーになってるんや。
確かに。
いやまあそうなんですけど、問題は日本でそれが見れるかどうか。
ああ、そこはね。
放映権とかそういう絡みで。
アップルもこんだけスポンサーするんでしょ、はい、もうアップル TV プラス独占とかにするんちゃいます？うちだけのものにしちゃいますよ、みたいな。だからアップル TV プラス入ってね、みたいな。しませんか、ね、
全世界の放映権をアップルが独占してしまえば多分それもできますよね。
今のアップルやったらできますよ。
アメフトファンの人がアップル TV 好きになるかもしれないですね。
あ、まあ、逆にアップル何やってくれてんだよ。普通俺のアンドロイドで見れねえじゃねえか。
そうそう、ファイア TV あんのにみたいなね。まああるかもしれませんけどね。
まあファイア TV も確かアプリはあるはずなんで、アップル TV の。
そっかそっか。
私も多分頑張れば見ようと思えば見れる。やってやれないことはないってやつです。
先週ちょっとお買い物でこれはすごかったなとなったんですけど、記事ではないんですけどね、ソフマップさんが MacBook Air をお買い得品として店頭で広告まで売って出してたんですが、 CTO モデルです。でこれはね、13インチ M1 モデルで SSD1 テラにメモリが16ギガ、8コア CPU、 8コア GPU で159,800円、
割と全部の背に近い構成で、うん、このお値段。
そう。で、なおかつ7990ポイントサービス。
うーん。
実質8000匹のようなもんですよ、だから。
すごい。
ソフマップさん何があったんだって感じの
感じですよね。数量限定で、私見に行った時にはもう完売御礼が出てしまってました。
ああ。
これはね、iMac あるからさ、何が何でも買わなあかんもんじゃないけど、あったんやなと思って見てました。ここのところの突発的に安いのが出るから、アミハットガンと M2 もひょっとしたらどないかして出てくるかもしれんなと、私は思ってるんですけど。
そうですね。
AirPods Pro やったら第二世代、ね、三浦さん、何とか買わないかなって私は。買いませんか？
ここでいろいろそういうのをちょこちょこ解放しちゃうと、はい、次の、あの、大物が買えない。
そう、貯金が減ってしまうから。
そうそうそう。そう、ちょっと、またシンキングタイム中ですね。はい。
AirPods Pro の話題ですが、iPhone マニアさんにあった記事で、iOS 16.1 ベータで初代 AirPods Pro でも適用型環境音除去が設定に追加という記事がありまして、来たる 16.1 の iOS では、第2世代で AirPods Pro であった機能が、初代の AirPods Pro でも適用されるようになるそうです。外部音取り込みモードなんだそうですけどね。うち iOS 16にしてから AirPods Pro 初代ですけど、聞いてるとノイズキャンセリング良くなったように思えるんですよ。
ああ、そうですね。私も感覚的に良くなったなという気がしてますね。あくまで個人の感想ですけど。個人の感想。
でもなんかそう言ってる人が多いってことはやっぱりそうなのかなと、ぼんやり思ってるんですけどね。音もあれば映像もあるっていう Apple の製品の中で、Apple チャンネルにあった記事もご紹介しますね。MacOS 13 Ventura で、連携カメラの新機能として追加される iPhone をウェブカメラとして使うデスクビュー用の iPhone マウントが米 Amazon で発売という記事でしたが、 覚えてますかね、今年の WWDC で6月ですね、
はい、
iPhone を Mac のノート型でもデスクトップなどモニターの上のところに iPhone を取り付けて下向きのウェブカムのような使い方をできますよと、
ありましたね、
紹介ですね、
うん、
何にもせずにモニターの上に iPhone が乗っかるわけないんで、なんかマウンターにする道具が必要なんですね、
うん、
はい、まあ、それを Amazon から発売等となりましたという、
種類が増えるということですね、
まあ、いろいろ出てますので参考にしてみてくださいということでね、自分で作れる 3D プリンター用のデータのことも記事では触れてましたが、
うんうんうん、
10R 以降の iPhone で先ほどの機能は使えるそうですけど、11以降の iPhone だったら超広角レンズを搭載しているので、被写体を常にフレーム中央に映し出すセンターフレーム機能とか、背景をぼかすポートレート機能、スタジオ照明機能というリングライトのような効果を出すこともできますと紹介されてます。思ってたんですよ。三浦さんが前にクラウドファンディングで買われた。
センターカムね。
ズームとかオンラインミーティングしてるときに、どうしても Mac の上の方のカメラとかだと目線が合いにくい。
そうですね。
だから画面の中央までカメラを下ろしてくればそういうことが解決するんじゃないかという。
うん、
で、ほんまにカメラを画面の真ん中で固定できる道具？
そうですね。ニョロニョロっと真ん中まで伸びてるって感じですね。
その時のカメラってどんなカメラ使うんですか？
これについてるんですけど。
はい。ちっちゃいの？
ちっちゃい丸いカメラ。解像度はそんなには高くないんですけど。
はいはいはい、
はい。はい。がついてますね。ちっちゃいというでも、ちゃんとしたカメラなので。
はい。
真ん中がちょっと見えにくくはなりますけども、
画面に邪魔する感じで、
そう、邪魔しますけどもね、目的が目を合わせて会話できるっていうことを目的にしているので、はいはい、その目的は達成できますと。戦闘感もね、なんか 2.0 が出るという噂が出ているの で、はい、開発中みたいなアナウンスがオフィシャルであったような気がするので、はい、もしかするともっと良くなったりとか、
はい、
ちっちゃいカメラで画質上がりましたみたいなニュースがあるのかもしれません。
オンラインで目を合わすっていうのやとまだあれですけど、現実のミーティングとかやったら、
うん、
そう頻繁に目合わせます？
合わせようとするかしないかかなっていうぐらいで、実際にはお互い完全にバチッと目線が合うってことはないと思うんですよ、
はいはいはいはい、
ただし合わそうとお互いしてるかどうかの雰囲気があればいいかなと。で、私は合わそうとするタイプなんですよね。
あ、ほんまですか。
はい、そうしないと自分が落ち着かないんですよ。
おー、う
ん、で、相手側はこっちをバチッと見なくてもいいんだけど、
はい、
あんまりにも違うとこ見られると不安になります。
ガン無視してるやつみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、うん、で全く合わない人とか、はいはいはい、いるのはいるので、そういう人はちょっと不安になるし、
はい、
おいおいって思いますね。
なるほど、はい、iPhone と Mac を連携させるカメラの機能とか、あるいはセンターカムを使うことで、うん、目と目で通じ合うみたいな、そういうことができるわけですよね。
目と目で、
ね、目と目、まあ、その人が頭の中出てきて誰の歌でしたっけそれ。
なんだっけ、
工藤静香さんですね。
工藤静香さん、
ああ、そうでしたっけ。まあ、その頃の歌って全然覚えてないんですよ。メロディーだけ聞かせて、これ何やったっけってものすごく多いんですよ。
そうなんですね。
私と目合わせれたらすごいと思いますよ、多分。
あ、そうなんですか。まだね、直接お会いしてないので分かりませんが。
合ってる風にして合わさないです。だから相手の鼻の先とか、うん、眉毛の間とか見てるんですよ。
はいはいはい、はい。
目見てしまったら、あ、なんか、顔見してる、どうしようみたいな気持ちになるから。一応こっちは、あなた見てますよ、手で顔を向けてるけど、見てないねーって思って。
ああ、なるほどね。いつかまた公開収録とか、やるタイミングで、山村さんとにらめっこしようのコーナーとか作った方がいいですかね。
サングラスかけていきますわ。
見られると嫌ですか？
そうじゃないんやけど、うん、みたいな、なんかないですか、そのガン見されてるっていうと。
僕は大丈夫なんだよね。自分が見ようとするタイプだから。
あ、
ただし、ずーっと見つめ合うと気持ち悪くはなるけどね。
まあ、それはそうですね。あんまりずっとやられ続けるのは。
うん、そう。合わそうとしてる感覚があるかどうかっていうのは大事かなというふうに、う
ん。両極端なんですよね、見つめ合うのって。だから男女のお話になっちゃいますけど、すごく惹かれ合うという時には、うん、やっぱり見ないといけないじゃないですか。
うん、まあ見てしまうというか、ね。
見てしまうというか、まあ。で、逆に今度喧嘩なった時に、もう一触即発ぐらいの喧嘩の時も、
うん、
見ないとできないじゃないですか。目そらした方が負けじゃないですか。
うん、見るね。
ね、
うん、
だから、まあね、目線は本当はない方がいいんじゃないのっていう。なしでいいじゃないですかみたいなこともちょっと思ったり
する
ん
ですけど。まあ、そうです。仮面ライダーもウルトラマンも本当はどこ見てるのかよくわかんないですもん
ね。わからないね。アメリカのヒーローでもスパイダーマンぐらいからですよね。目どこ見てるかわからんキャラクターだった。 VMware のお話が先週あったんですよ。
はい。
Apple チャンネルさんにあった記事ですけども、Windows 11 VM の VTVM にロゼッタが必要なくなり、Apple Silicon Mac で 100% ネイティブ ARM64 になった VMware Fusion Technology Preview 2.22H2 がリリースという記事が出ていました。
うん、
VMware Fusion もついに Apple Silicon Mac でネイティブになりましたということです。
ざっとタイトルを見たときに、はい、アップル果汁 100% みたいな感じに出て
きました。はいはいはいはい。
まだなってなかったんだっていう感じでしたけど。
そうですね。
マイクロソフトが Windows 11有料化しようかみたいなことを言ってるんですか？ちらっとそういう記事を見たんですが。
どうなんですかね。とりあえず今のところ無料アップデート、10からアップデートする人にはまだ期限を切るつもりはないよみたいなコメントをどうやらしてるらしいという話だけは、なんか、嘘か誠か知らんですけど流れてました。
そうですね。9月29日付の窓の森とか見てると、特定の終了日は設けていない、無償アップグレードはね、
うん、
だから、うん、マイクロソフトが公式 FAQ を訂正という記事もあるぐらいなんで、今日の明日ですぐに止まるわけではないみたいですね。 Windows 11バーチャルマシンとして活用考えてらっしゃった方、正式リリースもうちょっと先になると思いますが、 VMware Fusion で新しいリリース出ると思うので、期待して待っておかれるといいのかもしれません。
一年ぐらい前だと、なんとなく、このプレビュー1を出したタイミングで、停滞してるような感じがしてたんですよね、私個人として。そこから動きがないっていうのは続いてたので、本腰入れてやらないのかなと思ったんですけど、ここに来て、かなり前進したので、これは楽しみですね。ただこの記事見ていると、上にも真ん中にも下にも、ドカーンと報告が、パラレルズに私の環境ではなっていて、まあ、よくできたシステムだなと思いました
。はい。ああ、ほんまや、私とこでもパラレルズの広告出てるわ。Windows 11、Mac って来たらね、広告出るようにされてるんやと思いますけど。Mac でフォントをインストールすると、大抵のものが書体変わって、うまくできてるって、まあ、ご存知だと思いますが、ちょっとこういうツイートされてる方いらっしゃいまして、うさぎ丸さんという方。日本人が想像するより、かなり広い範囲で日本語文字が中華フォント化している現象。CJK 処理系における日本語の扱いに対する問題として、そろそろ何とかしていかないと、ソフトウェアの中の日本語が死んでいく危機感がある。そもそもなんでチャイニーズに分離されるフォントにフォールバックされるのかって、とツイートされてまして。これ実は私もこの状況を受けてまして、
うん、
何でも番組で言ってます、もうすぐ YouTube でワンボタンの声のアニメ化をしたものを公開していくんですが、その中ではニュースを紹介した時に字幕を入れるんですが、
うん、
字幕を入れてちゃんと読めねえなっていうのを確認してから動画上げるようにしていくんですよね、
うん、
リスナーの皆さんには見えないところで我々のメンバーの中で見れるところで公開してるんですが、そこでは時々感じ、日本では見かけない書体になってる時あるんですよね、
うん、
でも日本の本ってこんな字やったっけとか、なんかちょっと読めんことないんやけどっていう、どうもやっぱこれなんですよ、う
ん、なるほど。
システムがソフトウェアに対して日本語でサポートしてるかそうでないかっていうのを設定してるだけでも作った時にね、そういう影響出るそうなんですけど、海外でもそういうこと起きるみたいです。日本人が書いたブログとかアプリとかで海外の人が日本語フォント入っていない環境でそれ見た時に、昔は文字化けしたもんですけど、今文字化けはしないんですけど、漢字の部分は中国語の方から引っ張ってしまって、日本語の我々が見てるフォントとは違う表示の漢字をそこへ入れてしまうっていうことがある、
うんうん、
ですね。今後はその辺もうちょっとうまく改善されていってほしいというか、言語っていうものの長い歴史から考えたら、これって日本の漢字が中国の漢字に置き換わっていく始まり、
うんうんうん、
コンピューターと通信っていうものが離れた国同士の文字をお互いを融合させるでもないし、どっちかへ偏らせるいうものの始まりかもしれませんね。
結局元を正せば同じ漢字っていう、その文字ではあるんで、中国語の漢字で日本で使われてないものがあるように、日本でも使われてるけど中国語では存在しない漢字なんかもあったりするんで、気をつけないとお互いめんどくせえことになるだろうなという感じはします
ね。
漢字だけに、
それが言いたかったね。
いや、今言ってて思いついたんです。ああ、そういえば
出るな、それ言うだけのために引っ張ったかなと思いますよ。
いや、
ネットの世界でやっぱ移り変わり激しいけど、たくさんの人がいっぺんにそういうコンテンツを同時に受けて、それを馴染んでいくっていうものがあるじゃないですか、
うん、
で何十年か前だったら、例えば今ほら萌えって普通に我々言いますよね、
うん、
あの萌えっていう漢字をじゃあ30年前に普通に提示されて、意味とその何たるもんかって分かる人そんないなかったと思うんですよ、
うんうんうん、
当て字で萌え木の萌えって当ててるでしょ、あれ。本当は燃焼するの燃でしょ。まあ文字を変えたり読んだりするといえば、ああ、Kindle ですよ。Kindle は読むばっかりだと思ってたんですけど。こういう記事ありました。CNET Japan にあった記事で、Amazon ペンで手書き入力できる Kindle Scribe を発表。47,980円という記事でした。スミレさんが割と Kindle 関係お好きで、これも新商品ちょっとね、チェックしてたっていう話で。
ずっとこの電子ペーパーディスプレイのペーパーホワイトっていうのを愛用してるんですけど、
はい、
ペンでメモ書きとかいろいろできる機能もあったらいいなと思ってて、
はい、
Android OS 積んだ電子ペーパーのタブレットだとそういうのもあったりするんで、欲しいな、でも結構高いなとか、アップデートちゃんとしてくれるのかなとか思ってたら Amazon が出してくれたと、
はい、
かかったんで買わなかったですけどね。
ゆくゆくはこれが人気出ないことを祈っておきますよ。そうすると、アマゾン大セールっていうこれがまた、驚きのお値段でまだ並ぶかもしれませんし。
そうですね。ただ本読んだりするだけだったらそこまで CPU の性能いらないと思うんですけど、文字を書いたりしてメモ機能としても使えるようにってなると、サクサク動いてくれる CPU 積んでないときついんじゃないかなと思うんで、このあたりがどうなるのかも注目ですね。
こういうのって大ブレイクして誰もが買って持つっていうよりは本当に必要としてる人だけがニッチな感じで買い求めていってこう次のモデルもまた買っていく感じかなと思うんですけど、
うん、そうなんですよね、うん、
だからなかなかお値段で訴求するとかすごい機能で訴求するっていうのはなかなか目立たないですね。それないんですよね。
自分的にはこれがまともに使えるデバイスであったならば、iPad mini とかを買う必要がなくなるんですよね、
はい、
手でメモできる端末が欲しいなとはずっと思ってたんですけど、iPad mini を検討してたともあるんですけど、うん、はい、まあ重たいし、あそこまでのスペックは正直いらないんだよなとか、電子ペーパーでバッテリー長持ちする方がいいんだけどとか、Kindle 本読むのに常に持ち歩いてるんで、これでメモ取れたら最高なんだけどなと思ってるところなんで。
キーボードはいらないですか？手書きだけでいいんですか？
キーボード必要なシチュエーションだったら Mac 使えばいいって話なんで。
はいはいはい、はい。性能が 10.2 インチ 300ppi のディスプレイ搭載って言いますから、通常普通にまあ iPad のスタンダードなサイズの画面をイメージすればいいかなと思いますけど、
そうですね。
Amazon のサービス事業担当シニアバイスプレジデントのデイブ・リンプさんは、ページをめくる回数が減ったことで一冊を読み終える時間が短くなったと。
うん、あんまり詳しく見てなかったですけど、10.2 インチだったら iPad と同じなんで、は
いはい、そうでしょ。
そうすると私 iPad を買う必要が全くなくなってきますね。
YouTube 見れないですよ。
いや、まあ、それはスマホで見ればいい。
いいんですか。
iPad で見れば。
せっかく大きい画面あるのに。
私が今 iPad 持ってる理由って、楽器演奏するときに譜面を出したり、あのディスプレイサイズが最低でも必要っていうので、持ってるところがあるんで、
うん、
これいいな、Kindle Scribe。
もう、買えばいいじゃないですか。
簡単に言う。
分割ボタンはちょっと押しそうになって怖いですね。
楽譜の話が出たんですけど、楽譜ってなんか専用フォーマットなかったでしたっけ？
楽譜自体は確かに専用フォーマットあるんですけど、私は楽譜というよりかはコード譜を見る方が多いんで、PDF
で
見れればそれでいいと。
これ専用ペンですか、ひょっとして？
そうみたいですね。ペン側にはバッテリーはいらないみたいなんで、感圧というかそういう形なのかなと。
この手のものを買うときに一番心配なのは、何でも物をなくす私としてはペンなくしたときどうしようっていう、はい、
マグネットにで取り付けられそうですよ。
そんな私がそれぐらいでなくさへんわけないじゃないですか。すぐにどっかやってしまって、ああないどうしようどこ行ったんやろうっていつもなるんやから。これペンだけの情報ないですね。
ああそうですね、ペンは同梱されている以上っていう感じですね。
これペンだけ単体でこうやって2万5千とかビューッとちょっと、いやいやそんなわけないと思うから、お安くペンは手に入ることに乗ってますよ。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいております。シャープアップルシャープワンボタンの声とつけていただいても、こちらで検索していますよ。ハゲマポさんからは、アプローチウルトラの裏蓋がネジ止めになったのはなんでかな、もしかして自分でバッテリー交換できるとかで、まあ重ねまして古いブレスも使えるのが嬉しいと。何点か他にもね、インスタグラムからご自身で投稿された写真を引用せてツイッターされてました。ウルトラ買われたんですね。
あーねー、ハゲマボさんはリアルでも私知ってるので、はい、どの方が、はいはい、多分似合うと思いますウルトラ。
あ、そうなんですね。
裏蓋のお写真がね、オレンジの丸い輪っかのようなデザインのデジタルクラウンと、手首にくっつく方のベゼルのところにアイボリーホワイトっていうのかな、なんかそんな感じのカバーがついてる、うん、今お話にあった裏蓋のネジ止めになってる、それごつい色合い合うんですよね、
うん、考えられてますよねデザインね。
そう、 シドミードもびっくりみたいな。シドミードわかんないね、ひょっとしたら。デザイナーですよ。シドミードって検索してくださいよ、カタカナで。いっぱい出てきますから。うん、日本の乗り物とか、電化製品なんかでも、この前出てくる方ですよ。
なんだ。
SF の映画なんかにもね、デザインされてて、ブレードランナーとか、あの辺のデザイン、関わってる方ですよ。肩を思い起こさせるアプローチウルトラの背面でした。すいません、遠回りで。
裏蓋開封したらどうなるかっていうのが
これね、あ
の気になる気になるさんで紹介されてましたね。925Mac でやったみたいなんです、はい、
開けた時のなんかあったんですね。
素人開けないようにという、あ、戻せなくて、
素人開けないようにって言うとみんな開けるようになるんですよ。あれ言っちゃダメなんですよ。素人呼ばれされた時点で何クソってみんなやるんだか乗るんだから、あれ言っちゃダメなんですよね。紹介いただきましたブログ気になる気になるさんからは、アップルウォッチウルトラの裏蓋は開封しないように、素人が元に戻すことが不可能に近いためというタイトルでした。なんか開けてる写真を見ますと、あ、オーリングつけてんのか、防水のために。
うーん、
乗り物のエンジンから水とか火を扱う機械なんかよく使われてるこのオーリングってやつですけど、防水の止めてるものですよね、ゴムのようなもんで。
はいはいはいはい。
でね、傷んだらまたすぐに新しいので変えないといけないっていう。
元に戻しても簡単には綺麗に戻らないから、はい、はみ出た感じになってる画像が出てます ね。
あ、ほんまや、これ白いのビュって出てるの。そうですか。
そうですそうです。
これ下手くそすぎですよ。なんぼなんでもこれはちょっともう一回やり直しや、こんなんで絶対思いますよ。
なるほど。それか、まあ記事的にとりあえずこれで出したかとか、
まあこんな失敗あるでみたいなんですか。
そうそうそうそう、
はいはいはい。これよう見たら左上のもちょっとはみ出てますよね、中のオーリング。
これ全部はみ出てますよ。
あ、そうですかね。
全部はみ出て
ます。じゃあこれわざとやってんちゃう。
うん、そうだね、そうだよね、
うん、白いオーリングって珍しいですね。だい
た
い
普通黒でした
っけ、ね、普通黒のオーリングってね、うん、ありますけど、スーパーカムもね、いろいろ調整の時に開けたりしたらオーリング変えなあかん部分とかあるんですよ、
うん、
でもオーリングするのは普通のホームセンターでも売ってないサイズだったらまた発注せなあかんかって、うん、あー、しまったここ開けるんじゃなかったとかあるんですよ。あ、そう、リボンケーブルが中にあってそれが複数もあってうまく外すことが難しい、
はい、
うん、12万からする商品をこうやって開けてしまうのはなかなかですよね、うん、
なかなかですよね。
ハル、ね、さんはツイッターで、うん、やはり日本での販売価格よりだいぶ高くなるようですと書いてまして、はいはいはい、
ベトナムの iPhone ですね、
ベトナムでは10月14日発売予定の iPhone14 やから14日発売したの。そんなわけない。
わかりやすいように
わかりやすいように。
例えばハルさんが買った14 Pro Max で、こう容量が書いてないけど164,800円、
128ですね。
あ、128ですね。日本が164,800円のところ、ベトナムで買うと205,000円。
うーん、
日本の方が安いので転売目的で買う人もやっぱり出てくるんでしょうね。
これだけのために飛行機行き帰りするんだったら、まあ、20万で買った方が安い。
安い。まあそれはあるんですけどね。ついでに日本での仕事いろいろあるので。
はいはいはいはい。
ディープスターさんからは、iOS 16のロック画面ウィジェットは使えば分かりやすい、電池残量表示できるって言うけど、電池残量ウィジェットは Apple Watch のしか表示されないんだけど、といただいてまして。ロック画面ウィジェット入れて iPhone の電池残量見る、うん、やってます？
やってないですね。
Apple Watch しか出ないってどういうことかな。状況によって変わりますよ。例えば Apple Watch つけて iPhone でリンクして、なおかつ、あ、その時は Apple Watch の残量が出るんですよ。
はい。
でその状態で AirPods つけると AirPods の残量が出るんですよ。
はいはいはい。
そういう風に変わるんですこれ。
あ、
うん、状況によって変わります。
じゃあその iPhone の残量見たいときどうすればいいんですか、うんうんうん、
iPhone の残量見たいときは裸になればいいのかな。
え意味わかんない。なんで裸になるの。
Apple Watch を外すとどうかだよね。今外しましたと、
はい、
外したけど Apple Watch しか出てないね。
うん、もう一つ同じ電池残量ウィジェット入れられないんですか。
ああ、二つ入れたことはないですね、
普通にロック画面を出すと、
はい、
右上に電池残量が出てるんですか。
あ、そうそうそう、それは出てるんですけど。
出てるんですよね、iPhone もね、うん。
あえてそのウィジェットで見たいということだと思うんですよね。見やすいから大きいから。
はい、
2つ入った入った。入ったけど、2つともアップルウォッチになった。
アップル出ない
で。待て待て待てみたいな。片一方は別のものに変えられないのかな、ね。
できましたできました。
あ、できました。
二つ、まずバッテリーウィジェット入れたんですよ。うん、その時点ではね、はい、アップルウォッチ二つやったんです。ところが、片っぽのを長押しして、バッテリーの状況っていう設定の画面が下からスーッと知り上がってくるんですけど、はいはい、そこに自動っていうところがチェック入ってると、
はい、
アップルウォッチ行ってしまうから、自動のところをチェックボタン外すんですね。そしたらデバイスとして私の iPhone の名前が出てくるから、はいはいはい、その状態でバッテリー状況のダイアログ閉じると、うん、触ってない方はアプローチ、そして今設定変えた方は iPhone でバッテリー残量が出るようになりました。
うん、あ、じゃあ設定できるわけですね。
できますね、これ。
なるほど。
無理やり iPhone 用の1個だけ作れるっていうことです。
そういうことですね。解決策が見えましたね。
そうですね、
はい。勝手にジニアスバーになりましたね。
ほんまやね。春風亭芋之助さんからは、これはハンドル名でしょうけど。ヨーロッパ圏のソースカツ丼は美味しいですよね、
う
ん、という。
どういうこと？
あの、あれでしょ、福井のヨーロッパ圏というところの。
ヨーロッパ圏。店主ちょっとお話したんですけど、本当に美味しいです。おすすめです。
私ね、カツ丼のお店行くこともあるんですよ。糖尿やからそんな前ほどはカツ丼行かへんけど。でもソースカツ丼って私の中のプライオリティは低いんですよ。
うん、
やっぱりカツ丼は、卵とじやでっていうのはどっかであって。
私もヨーロッパ圏のソースカツ丼食べる前はそうでした。
お、変わるわけですね。
変わりましたね。あそこは本当に美味しいですね。卵とじのカツ丼私も好きですけど、
はい、カツ丼吉兵衛っていうチェーン店が関西にありましてね、はい、4店ぐらいあるのかな、難波にもあるんでそこよく行くんですけど、そこってあの月替わりで特別なカツ丼のメニューっていうのを毎回作ってるんですよ、
はい、
夏場は涼しく冷やだしかけた、自分でだしかけて、ね、
冷やだし
だしが冷やしてあるわけです。それをカツ丼の上からかけて食べるやつとか、麻婆カツ丼とか、
麻婆カツ
丼、麻婆豆腐をこうかけるんですよ、
麻婆丼
ピリ辛な
カツ丼とか、なんかね毎月月替わりのが出るんですよ。そこよう行きますね。そこはナンバーグランド花月から近いから、たまに芸人さん食べてるんですよ。あ、おった、ドンキホーテおったとか思って。ドンキホーテでおてるから、ドンキホーテ違うな。違うわ。あれは誰やろ。名前忘れた。あんまり知らないけど。だって芸人さんってほら、それってわかる格好してるじゃないですか。舞台上がるのにも。うん
はいはいはい、
だから
そのまま出てきて食べてるんですね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
大体はマネージャーさんとか下の子が持ち帰りで買っていくんでしょうけど、時間ない時はもう本人さんが来て食べて帰るみたいな。そんなんで、あとはマルエスさんからは 3G4S5S6S+ 最後に 14ProMax と書いて重いと書いてらっしゃいまして、これ歴代の iPhone 買った中で ProMax が一番重いとおっしゃるんでしょうね。うん、7年ぶりの新 iPhone ケース装着時の失敗。4S、5S、6S とスペックのケースを使っていたので、今回もと思っていたのだけど、14用は日本にはまだ来ておらず、アラミド繊維で丈夫でかっこよくて外すのが大変と評判のピタカを購入と書いてくださいました。ピタカっていうメーカーさんのね。だこれがね、また付けるのが難儀されたみたいで、外せなくなったみたいでね。はい。1時間ぐらいこう苦戦したみたいなね、書いてらっしゃいました。
はいはいはいはい。
あの、入れたはいいけど、外されんかったら、傷ついたらどうしようとか、やっぱ思いますよね。
あ、そう。
素材によって、まあまあ、そんなに、ね、金属のケースでなければ、そんなにないんでしょうけど。
まあ、はるさんは。結構あの、アップル、私、まあ、基本純正使ってるんですけど、純正のあの、クリアケースももうキチキチなんで、外すの大変ですね、結構。
ああ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月11日火曜日を予定しています。 それでは次回の配信まで。オーボアー。